ラジオ日経リスナー感謝祭。
ザ・マネー。全国のリスナーの皆さん、おはようございます。桜井英明です。
アシスタントの小沢京子です。さて、今日は午前9時30分から午後3時30分までの6時間にわたりまして、ラジオ日経リスナー感謝デーをお送りしています。ここからの60分間はザ・マネー桜井英明の IR 特集でお楽しみください。
IR 特集です。
IR 特集です。
最近言ってるのは、
はい、
IR は愛ある、
愛が
愛なんですね。愛情がある。
ほうほうほう。
だからやっぱり企業さんの愛を感じられるかな、っていうところでしょうかね。
桜井さんがうまくこの引き出してくださってるということですよね。
お話を伺いながら、やっぱりその企業の本質をどこにあるんだろうって、結構いろんな人がいろんなことをおっしゃるんで、
はい、
たくさん盛りだくさんになっちゃうじゃないですか。そうするとどこがポイントっていうのがちょっと見えなくなることがあると思うんですよ、はい、IR っていうのは。だからまず考えることは、誰がどこで何を誰のためにどうやってるの、
はい、
5W1H ってやつ、
はい、
それ考えながら企業の IR とか聞くとすごく分かりやすいと思うんです。
やっぱり基本の部分が大事っていうことですよね。とても難しいことではなくて、
いろはのい、
ね、そうですね。今日は2社をお送りするということですから、非常に内容盛りだくさんなんです。であ
とひしひしと感じるのが、はい、各社さんともに個人向けの IR っていうのが随分熱心になってきたなっていう印象を、特に今年はね、
はい、
抱きましたっていうところがあります。これ無理のないことで、個人投資家の持ち株比率って今 18%、これ年金だとか投信だとか合わせると 30% を超えるんですよね。
あ、じゃあ海外投資家にこう迫る勢い、
いや迫ると多分抜いてると思うんですよ。だからその意味では個人投資家主役よっていう意識をもっと持っていいと思います、
はい。今日の番組は桜井さんが迫る企業インタビューコーナー。今日も企業2社を紹介していきます。どれもこれからが楽しみな銘柄となりそうですね。桜井さん、今日は2社ということですので、じっくりと伺っていきたいと思います、
はい。
そして桜井さんには来年の相場見通しということでたっぷりお話を伺います。それではザ・マネー桜井英明の IR 特集進めていきましょう。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
ザ・マネ
ー。それでは IR 特集、まず1社目は証券コード3924東証プライム市場上場、ランドコンピュータです。それでは早速ランドコンピュータの IR インタビューをお聞きください。
今回は証券コード3924株式会社ランドコンピュータ代表取締役社長福島義明さんにお話を頂戴します。福島社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ランドコンピュータさんというと、まあ、IR に熱心な会社というイメージがあるのと、
はい、
特別な点はやっぱり学校からスタートしているコンピューターソフトをやっている会社というイメージがあるんですが、どうでしょうか、間違ってませんか。
はい、おっしゃる通りでございます。71年に創業して、まあ、もう53年目なんですけれどもね、はい、そういう会社でございまして、もともと専門学校を持ってまして、はい、そこで、まあ、随分前の話ですけども生徒を一生懸命集めていたということでしたが、
はい、
なかなか集まらなくて実業に行ったっていうね、そういうような学校人を起源としているというのが一つポイントになってるかなというふうに思ってます。
ですからその社名も由来としてはその宇宙のロケットの草分けといいますか、糸川秀夫博士に由来すると伺ってますか。
はいはい、そうなんです。最初のその専門学校の設立した学院長がですね、まあロケットの父と言われている糸川秀夫、まあ、惑星糸川の糸川ですね、
はい、
はやぶさの探査照準にもなっているような話ですけれども、彼が最初学院長をやってで、そこから会社をスタートしたということでございます。で、まあ、ランドコンピューターっていうのも、まあ、彼が、まあ、アメリカのシンクタンク、まあ、今カリフォルニアにありますけれども、そこの、ランドコーポレーション、そこのですね、はい、仕事に従事してたということもあって、そのランドコンピューターっていうのをね、いただいて、 まあ、今に至るというような歴史を持った会社でございます。
で、歩みのところを拝見しますと、一番やっぱり50年以上の黒字の経営っていうのは、その間が山も谷もあったと思うんですけども、はい、皆さんで一緒に頑張ってきたっていうイメージでしょうか。はい、
本当にいろいろな、まあ、バブル、いわゆるバブルですね。90年前後の、まあ、本当のバブルですね。バブル崩壊。それから2000年に入りましたら、ドットコムバブルですね。
ドットコム、
はい、IT バブルと言われてますけども、当然、プラスリーマンショックも2008年ありました。こういった時には、やっぱ売上がガタッと、お客様の財布の紐が当然硬くなるので、ガタッとこう落ちるんですが、まあ、押し並べてこう見ているとですね、まあ、我々の会社も様々な不況に、対して、自分たち自身が変わってきてるっていうことですね。様々な事業を、やっぱりスタートさせて、まあ、M&A なんかもありますけれども、はい、まあ、右肩上がりの売上、つまりは黒字経営もプラスして、ここまでやってきてると。まあ、そういうような歴史を持っております。
で、現状でいくと、まあ、第三のプラットフォームということで、デジタルトランスフォーメーション、あるいはクラウドといった部分がクローズアップされてきてますけども、はい、その変化とともに、やっぱり売上高、大きな角度で伸びてきてるということですね。
そうですね。当然仕事は増えてきてます。ただ人が足りないですね。この業界に限らずなんですけれども、はい、従いまして、仕事の中身、今おっしゃられたようなクラウドですとか、やはり伸びるデジタルトランスフォーメーションの分野、そういったところに社員も、またパートナー様方ですね、一緒に仕事をして、いただいている方々もシフトをしながら事業の選択を行い、かつ M&A なんかも繰り返しながらですね、会社を大きく成長させてきているという歴史でございます。
で、まあ、50年の歴史の中でいろんなクライアントさんがずっと信頼を持って付き合っていただいてということですけども、まあ、そういう意味で考えていくと、御社のそのサービスっていうのがやっぱりワンストップっていうのが特徴になるんでしょうか。
はい、私ども50数年仕事をさせていただいてまして、やはりシステム構築のところはいわゆるシステムインテグレーションと、まあ、呼びますけれども、そういったものですね。コンサルティングからスタートして企画設計をして保守に行くって、いわゆるこういったものを軸として50数年やってきてます。はい、今でもこういった軸を持っておりますが、今おっしゃられたワンストップですから、はい、そのアプリケーションを動かすところのインフラのところですね。そういったところ、クラウドなんかも今非常に伸びてますけれども、はい、基盤のところの仕事、まあ、つまりは基盤からアプリまでお客様に対して対峙して囲み込むようなね、解決策で対峙しているところですね。プラスお客さんに対してやっぱりディファクトの強いパッケージですね、はい、できるだけ必要なシステムしか作らないという意味で、こういったパッケージベースでのアドオン開発も増えてきてまして、こういったものを我々今注力して徐々に大きくしてきているということでございます。
このパッケージベースのところは着手するのずいぶん早かったような気がするんですが、これもやっぱりお客様のニーズに応えるということとスピードに対応するということですね。
そうですね、やはりシステムインテグレーションのサービスというのは本当にお客様深く入っていって、でやっぱりいろいろな要求事項をこうクリアにして、リスクもこういろいろ考えしながらですね、しっかり工程ごとにきっちり品質を高めて、区切ってこう時間をかけながらっていうんですかね、品質重視でやっていく手法なんですけども、はい、今世の中はですね、やはりあるものを使って品質を当然あるものですから、もう確保されているものなんですけれども、そういったところに必要なシステムしか作りたくないってお客さんがやっぱり多いんですよね。そういう意味で私どものような会社がパッケージの中身も理解している、で業務のところもですね、お客様の業務の資格なんかも注力して取ってますんで、相談に乗りながら、でそういった必要なもののみ作るっていうところで、割と早い時期からディファクトとなるようなパッケージ、まあ、SAP さんですとか、はい、セールスフォースさんとか、まあ、いろいろありますけれども、はい、そういったところに注力してやってこれてるということでございますね。
ですからこの循環といいますか、システムコンサル、企画設計、保守って、この循環がうまく成立していると。
そうですね、はい、やはりこういったところに注力してやっていかないと、やっぱり我々も信用信頼を売ってますんで、お客さんの目線でしっかり仕事をしていくということにつながっていると思ってます。はい、
で、強みのところで、見ていきますと、やっぱり50年っていうキーワード、
はい、
それから強固な顧客基盤、お客様ですね、
はい、
それから学校法人のお話を伺いましたけども、資格をやっぱり各社員さんがお持ちっていうケースが多いっていうことと、うん、から協力会社さん、まあ、一社だけではやっぱりなかなか難しい部分もあるでしょうから、うん、長期的な協力関係が構築できるということ、はいですね、
そうですね、まあ、今4ポイント言っていただきましたけれども、やはり50年にわたって仕事ができているということ、黒字経営をやってきているということは、我々おごりがあるわけじゃないんですけれども、あぐらもかけませんが、やはり技術品質ということで相当重視してやっております。これがお客様との重なりになっているんですね。
そうですね、
だから技術力品質はもうしっかりやっていきたい、継続してやっていきたいと思っています。そしてそれをね、やっぱり見える化という意味で言いますと、やっぱり資格なんですね、はい、 で、私ども約社員1人当たり 3.97 ですね。これ9月末ですけれども、約1人4つですね、資格平均持ってます。
はい、
で、これは IT 資格のみならず、お客様の業務資格、こういったものにも注目してまして、これはしっかり私どもはやっぱ上げていきたいと思ってます。プラス、私ども30社ほど一緒に仕事をしていただいているパートナー様がありますね。パートナー様の社員も一緒に教育をしながら、私どものプログラムに入ってですね、資格取得含めてやってまして、こういったものもエコシステムを我々の会社で作ってるっていうことね、こういったこともちょっと重視してやってるところでございます。
は
い、
確かに御社の本社を伺うと、受付のところに各資格を持ってる方のお名前バーッと出てきますもん。すごいなと最初思ったんですけども。
そうですね。もちろん資格だけじゃないんですけども、私どもやっぱ一つの試金石というか、お客様から見られるものとして何かっていう時に信用信頼ですから、そういったものをやっぱり重視していきたい。それをやっぱり会社としても IR でしっかり伝えていきたいというふうに考えております。
ですから現場のニーズを吸い取るという意味では、よく現場を知っている人たちが多いってことですね。
そうですね。はい、業務系の資格ですから、しっかりお客様目線で仕事をする課題を人のに、こう見つめていくっていうことですね。それをしっかりやっていきたいというふうに考えてます。
改めてその強みのところでちょっと拝見したいのが、顧客基盤、50年にわたる顧客基盤というところですが、はい、富士通さんとか TIS さんとか日鉄ソリューションズさんとか、はい、セールスフォースさん、あるいはその NTT データさん、野村さんという大きな名前が、ネームが出てきておられますが、
はい、そうですね、やっぱり歴史がある会社ですので、それぞれのタイミングで大きなお客様、ベンダー様とはやっぱり仕事を開始させていただいてまして、こういった今言っていただいたような会社様とはコアパートナー制度ですね、はい、プラチナパートナー、いろいろとコンサルティングパートナーありますけれども、しっかりそういった認証認定をいただいております。そういった認証認定のもと、そういった基盤をの中で仕事として増やしていくっていうところは、まず基盤としてこう持ってきてます。でプラスそういったベンダー様の仕事も大事にしながら、当然ながら直ユーザーですね。
そうですね、はい、
直販もですね、大手様いろいろありますけれども、パッケージを我々いろいろ担いでますから、そういったパッケージをこういろいろ活かしながらね、直ユーザービジネスもこう広げてきているっていう、今3分の1ぐらいまで来ましたけれども、はい、もっともっと増やせる部分だなというふうに考えております。
これ社長、そのコアパートナーとかエグゼクティブとか、こういうのをもらえるっていうのは、やっぱすごいグリップ力と実績ってことですね。
そうですね。一朝一夕にはもちろんもらえるものではないと思ってますし、やはり仕事を品質重視でしっかり積み上げてきている、実績として残してこれた。したがって、パートナーとして認定をいただくっていう、こういうステップだと思うんですが、そういった歴史の中でね、社員一人一人が頑張ってこう積み上げて獲得できているものだというふうに理解をしております。
これ例えば受賞っていうことでいくと、2013年6月、 salesforce.com salesforce 開発案件数国内ナンバーワン、これすごいですよね。
そうですね、そういった賞もいただきました。もちろんこういったことは甘んじることなくね、
はい、
こういったいただいたものに、しっかり、社員も鼓舞しながらですね、我々やっぱ教授、エンジニアリングの教授を持ってね、仕事をしていく姿勢を大事にしたいと思って、おります。
はい、で、その背景といいますか、先ほどもちょっとお伺いしましたけども、やっぱり優秀な技術者集団が御社だということですね。
やはり技術っていうところで私非常に注力して、もちろん資格もあるんですけれども、昨年ですけれども富士通様からもですね、トップテクノロジーカンパニーナンバーワンという称号も昨年いただきました。
はい、
そういった意味で、それも第1位ですから、私どもね、そういったことも我々誇りに持ってますし、ありがたいと思ってます。こういった資格ですね、そういった認証承認、そういったものをやはり我々もしっかり見つめていきながら、やっぱりそれをお客様に分かるような形で見せながら、信用に信頼のもと、あとはしっかりシステムを作り上げることが大事ですから、はい、意識を高めてね、そういったものをエンジニアの教授も大事にしながらね、やっていきたいというふうに考えております。
ですからこの資格拝見すると、金融系ですとか産業流通系、はい、医療系、それから IT 系、それから各業種共通ということですが、やっぱりそういったところが御社のクライアント業務としては多いというふうに見ていいんですか。
そうですね、はい、はい、もう様々な業務の仕事をさせていただいてます。やっぱ業務知識って非常に大事で、もちろんお客様より勝ることはなかなか難しいんですが、お客様の教えもいただきながら、ただ我々も最低限しっかりお客様目線で仕事ができるようなという意味合いでね、お客様が持っていらっしゃるような業務資格にも注力して、社員が取得していると ということでございます。
そして、中継等々について伺っていきますけども、ビジョン2025というところで、中継、数値的目標は出されてきていますということで、はい、これで見ますと、計画で26年3月期に売上高でいくと150億。はい。っていうところを今目指して頑張っていると。
そうですね。昨年度 115.7 という数値を上げました。
はい。
で、今年度もスタートして124という数字を掲げましたが、11月にですね、もっともっといけるぞ。ということで、133ということで、上方修正今年度させていただいてます。はい、まあ当然、発射台が変わったわけですから、当然来年度、再来年度、もう150はいくという形で、売上、利益、額ともにですね、はい、右肩上がりに、もうちょっと角度を上げた形ですね、に計画をさせていただいているということでございます。
ですから、楽しみに見ている投資家さんも多いと思います。で、中継の重点項目って社長どんな感じでしょうか？
まずはですね、いくつかあるんですけれども、まあ、M&A、直近私ども昨年度も2年前、まあ、SAP、まあ、パッケージベースのところのお話でですね、当社がもともと持っている技術とシナジーがすぐにでも出るんじゃないかっていう会社様を2社、M&A をさせていただいてます。で、まあ、そういった M&A の仕方もありますけれども、まあ、落下さん的にで、まあ、お金で、まあ、時間と技術、まあ、人含めて、仲間に入れるってことですから、そういった新しい分野のところもやっぱり注力していく必要があるというふうに思って、まあ、M&A は一つ重要な項目とあるということですね。
これはまあ時間を買うっていう部分も含めて。
そうですね。
ですね。
はい。非常に重要な手法だと思っております。当然50数年やってきてますから、これまでのご説明させていただいたような提携先とのさらなる進化をやっていくってことですね。はい、そしてやっぱり世の中がね、すごく早いんですよね。技術の進歩、変換がですね。クラウドですとか、ローコード、できるだけコードを書かないような技術ですね。はい、それからアジャイルって形の手法も出てきてまして、これは、まあスピードですね。スピード重視、品質を上げるっていうこともそうですけど、スピード重視、まあ実装とテストを繰り返しこうやっていって、お客様の意見をタイムリーに聞きながら、必要なシステムだけを作っていく手法、こういったところもですね、新しい手法として入れてまして、こういった伸びる分野に社員をしっかり投資していきたいと。それから、繰り返しになりますけど、人材育成。ここは、投資ですね、未来のランドコンピューターを支えるメンバーですからしっかり投資をして教育をしていきたいということでございますね。はい、SI分野もやっていくってことですね。
はい、はい、社長、この DX ビジネス推進っていうところに入っている言葉の一つ一つが、はい、クラウドがまずあります。これ今もう主流ですよね、
はい、
完全に。
はい、もうおっしゃるほとんどの、私もパッケージの、仕事ももちろんやってますけれども、お客様先ですね、 SI もそうですけど、やっぱクラウドっていうキーワードでそう出てきてますよね。はい、そういったところでのクラウド上でのシステム構築、これまた違う手法、また資格含めて必要ですから、そういったところの仕事をしっかり社員に身につけて資格も取らしていくということでございます。
で、先ほどパッケージベースのところもだいぶ早かったですよねってお話を伺いましたけども、はい、このローコード開発とアジャイル開発、これもスピード感を持った開発になるんですけども、これも多分同業さんより数年早いんじゃないかと私見てるんですが。
そうですね。特にそうですね。パッケージに関して言いますと、やっぱりディファクトでないといけないっていうことをちょうど意識しております。はい、当然ながら世の中は需要がある分野ですから、そういった強いパッケージの中身を理解して、社員が教育を受けてですね、知識を詰めてやっていく。で、そこに業務知識をまた社員がお客様に入っていくということですから、やっていく。で、あとは、やっぱりローコードアジャイル、こういったところはもう今の流れで、はい、もうお客様もこういったやり方でね、必要なシステムのみをやっていきたい、作っていきたいということですから、はい、当然我々もそういったコンサル的なところで入っていって、お客様と一緒に、お客様を育てさせていただくということもあるんですけどもね、そういったところの伸びてる分野に社員も意識を変えてですね、
はい、
一緒に開発をしていくということを、まあ、しっかりこの辺はね、やっていきたいというふうに考えてます。
だからある意味で、そのコンピューターソフトの会社さんってまあ皆さん先端走ってるんですけども、御社その中でもトップランナーみたいなイメージですよ、先端の部分で。
いや、トップランナーって言うと、ちょっとね、まあありがたいお言葉ですけども、はい、まあやはり先ですね、先の中継の数値的なところもそうなんですけど、どういった分野が伸びて世の中で必要とされていて、また社員自身がそういう伸びる分野で仕事をするということが、はい、私非常に大事だと思ってまして、まあそういったところに社員も意識を変えながら、自分のやっぱり成長キャリアをね、仕事を通じてやっぱり絵を描けるっていうんですか、自分のキャリアを、そういったところにやっぱり社員も持っていきたいと思ってますので、パッケージ、ローコード、アジャイル、こういったことはやっぱ外せない、社員にとって外せないというふうに考えております。はい、
最後に株主還元のところですけども、配当方針、24年3月から26年3月期までの3期間は年結配当成功を 50% 以上に変更しますということですね。
はい、 発表させていただきましたが、これまで 40% だったんですけど、やはり株主様の力を借りて、もっともっと注目していただきたいと思ってますので、50% を還元するということを決めさせていただきました。もちろん、これは業績の動向に伴っている配当金ですとか、成功というのは見直しはかけていきますけれども、現時点、少なくとも半分、利益の半分は配当を出してですね、やっぱりステークホルダーの皆様と一緒に会社を大きくしていきたいって思いを込めてのね、こういう決定をさせていただいたということでございます。
今日福島社長に成長への思いをたっぷり伺わせていただきました。
ありがとうございます。
今後もご成長されることを期待しております。
はい、ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
証券コード3924東証プライム市場上場ランドコンピューターでした。
桜井英明が切るマーケットメインプレイヤーの裏の裏。
この時間は桜井さんに来年の相場見通しを伺っていきます。改めまして株都庁カタリストの桜井英明さんです。よろしくお願いします。
おはようございますからこんにちは。
そうですね、
桜井英明です。
はい、
まあ、相場見通しお話ししていきますけども、その前に小沢さんに質問。
何でしょう、
いつもほらセミナーだといつも質問から入るじゃない。
ドキドキしちゃうん
です。今日難しいよ。
何でしょう。
日本人が日本株を買うときの最大のメリットってどこにあると思います。
最大のメリット、
うん、
メリット、
いろんなのあると思うんですけど、
例えばニーサ口座で買っていれば、税金の部分でメリットがあったりですとか、あと何でしょうかね。
真面目に考えますね。
ええ、
為替リスクはないってことですね。
日本人が日本株であれば、はい、そうですね。
海外投資家が日本株買うときって、そうは言いながら為替リスクあるわけですよ。ただ日本人が外株買うと為替リスクありますよ、
はい、
日本人が日本株買うときって為替リスクないんですよ。でしょ、だって円で生活してるんだから、これね、ものすごい実はメリットじゃないかな。
あまりこう思ってないというか、当たり前になってしまっているので、
誰も思ってないでしょ、だからこれ感じないけど、やっぱそうだねっていうのがあるなと思うんで、来年とか2024年はこれをずっと言っていこうかな。日本人が日本株を買うメリットは為替リスクはないってことですよ。
浸透させていく。
もちろんね、その上場企業にとってみれば、主要企業で、ドル円が1円円高になると、0.5% ぐらい経常利益が減るとかね、いうことは言われてるんですけども、それ以上に投資家としてのメリットっていうのはそこにあるんじゃないかと思います。からもう一つはね、2024年にもう心がけようと思っている最大のことがあるんです。
うん、何でしょうか。
簡単に言います。いちいち反応しない。
はあ、株価の乱高下に。
いや、雑音に反応しないっていうふうに言った方がいいと思うんですけども、株価の乱高下も別にそんな反応する必要はないと思うんですよ。ただ、アメリカのね、経済指標ですとか、ヨーロッパの動向ですとか、あるいはアジア、これ毎日見たがって喋りたがるでしょ、みんな。
はい、
これ、いちいち反応してると忙しいから、よっぽど大きなイベントでもない限り、いちいち反応しない。これね、言ってたのがね、北陸の方にいる投資家さん。
へ
ー、小沢さんもよくご存知だと思う。
個人投資家さんですね。
まあ、一回お会いしたことあるでしょ。これ名言だと思うんですよね。だからいちいち反応したい、しないっていうこと。から2番目。やっぱりね、あっていう驚き、
うん。
これは何かっていうと、辻褄が合わないことって相場でよくあると思うんですね。
はい、
このシナリオ違うくないの、違くないのっていうのがあると思うんですけど、そういうのに遭遇したときに、辻褄の合わない違和感は尊重する。で、多分ね、多くの市場関係者の意見と自分の意見が違ったときは、多分自分の意見の方が正しいって思うくらいの相場感の自信を持って、相場に対峙するっていうところだというふうに思うんですね。だからその意味では、やっぱり雑音に惑わされないっていうことと、意外と難しいんですけど、情緒とか期待とか不安を取り除く、
うん、
この心理面結構大きいでしょ。
難しいですよね、とっても。
で、数字だけを客観的に冷静に眺めるっていうことが、これは経済指標にしてもそうですし、あるいは業績面にしてもそうですし、誤差の範囲の動きを誇大に評価してないかとかね、うん、そういうふうに見ていきたいなというふうに思っています。ということで、
来年の見通し聞きたい？
伺いたいです。一番伺いたいです。全体の見通しから、例えば注目セクターも伺っていきたいですし。
来年じゃあ全体の見通しからいきますね。
はい、はい、お願いします。
ポイントとしては、フェアバリュー、フェアプライスっていうところになってくると思うんですけども、で、フェアバリュー、フェアプライスであれば、簡単なんですよね、株って。ところが、そうじゃない動きをするから、その鞘を取ろうとかいう人たちも出てくる。はい、だから余計に見にくくなるってことあると思うんですけども、まあ、騒がず慌てず諦めずっていうことをやっていきたいっていうことと、で、2023年によく言ったのは、明日の相場は今日の中にあるよっていうことを言いました。
はい。
なぜならば、今日の動きの中に明日があるんで、だから今日の動きをやっぱり大事にして明日を読もう。例えば2023年で言えば、空振り比率が 40% 割れた時は株が高いよねってよく言われてたんですが、最近は空振り比率が 40% 割れると明日の株は安いよねとかね、あるいは2023年顕著だったのは、高値引けすると翌日安いとかね。なんかね、逆もあるのよね。だから今日をよく見とこうかな。明日を想像しながらっていうので行って、で、一年間を想像してみると、これもね、木の枝立つ、令和6年相場予見。
はい。
これ昔あったんですよね。予見っていうのが。
うん。
トレーダーやってる頃に、ね、よく出回ってて、年末になると。
あ、出回ってたんですか？
出回ってた。
へー。
あの頃はね、春日の大社のお告げとか言ってた、
ええ、
全然春日の大社関係ないんですよ。
どなたかが書いたものをお告げとして出している
。違う、春日の大社の近くに住んでいる証券マンが書いてたというのが後々分かったんですよ。だから春日の大社何も関係ないんですけど、そのお告げを金融法人のトレーダーだとかディーラーだとか、まあ、海外の人たちも欲しがりましたよね、だから亡くなっちゃったんですよ、平成十何年かなんか、はい、欲しいなと思ってもないから自分で作ろうと思って。
毎年桜井さん作られてますよね。その前の年の秋ぐらいに立ててるんですよね。
作り始めて10年以上は経ってるんですが、1月、
はい、
県庁、
お
2月南朝、3月反発、4月底根模索、5月持ち合い、6月次第高、7月急促進。
急促進。
鉛筆折らないでよ。
大丈夫です。
で、8月反落、9月一服、10月、これはこの10年で初めて使った言葉ですね。気迷い。
は
あ。で、11月、乱調。
はい。
師走、討備の一新。
来ますか。
3年ぶり、4年ぶりの討備の一新があるんじゃないかって思っています。はい、で、2023年の相場から見ると、まあ一応ですよ。日経平均って夏場が高値取りに行きましたよね。はい、その後11月にも戻ってきてましたけども、うん、と言ったところですけども、トピックスで見ると9月が高値ということで、まあ大体秋口あたりが高値だったっていうことは、
はい、
買い方の信用期日が来るのが多分2024年の春でしょっていうところですよね。で、ただ一方で、日経平均でいくと、10月4日が安値ですよね。
はい。
3万トンで487円。終値ベースで3万トンで526円。とすると、10月安値っていうことであれば、売り方の信用期日は2024年のだいたい4月の初めになってくる。ということは、まあ、期日系でいくと、春先までしっかり。っていうところかなと思ってます。だから、1月堅調、2月が軟調ですけども、3月反発。でも、水星が逆行した時って株価の動きが良くないよねっていうのがあるんですけども、2024年の水星の逆行って4月の2日から4月の25日、8月5日から8月29日、11月26日から12月16日、この間はやっぱり今一つ良くないんじゃないって見ていくと、4月5月がそこで模索とか持ち合いになってくる。で、特にその5月の連休明けぐらいに決算発表の時期を迎えますけども、
はい、
まあ増収増益見通しっていうのは各調査機関とか出してきてますが、そうは言っても、通期終わって翌期って次年度の見通しって、大体言葉悪いですけど、しょぼいの。 だから、
確かにそうですね。
幻滅するでしょっていう予想からいくと、4月5月がどう一回下押すかな。で、2023年も22年もというか21世紀に入ってからそうなんですが、イスラムのヒジュラ暦、暦の新年の前後ってやっぱり高いんですよ、
はい、
これ年間に10日前後ずつ前倒しになってくるんで、2024年は、お正月が7月8日、
はい、
2023年は7月19日でした。だから7月末から8月にかけて強かった。リーマンショックの頃はこれね、11月頃がお正月だったんですよ。
どんどんじゃあこうずれてくるわけですね。
そうだから、うん、秋口の10月終わって11月から反発っていうのがあったのはやっぱりこれも重なっていた。で背景は多分ね、イスラムの暦っていうのは微妙にオイルマネーと関連してるんだろうなっていうふうに思っているんで、ですから、2024年も7月8日前後に一回高値を取ると見れば、6月次第高で7月が急続進で、その後終わるでしょ、
はい、
8月5日から8月29日まで彗星逆行するんだから、はい、8、9と、まあ、反落一歩、
はい、
で10月はやっぱり11月5日のアメリカ大統領選挙に対するどうなの、上なの下なの、上なの下なのとか誰がなるのっていうのがやっぱ出てくると思いますんで、気迷いがあって、11月が、ガーッと動いた後に、12月は、12月16日で彗星の逆行が終わるんで、飛びの一進。
飛びの一進。
では、で多分、小沢さんが聞きたいのは、いくらまでいく
の？そうなんです。その7月が、じゃ高値というふうに読んでらっしゃる。
7月と、ね、12月。
どちらかということですね。
はい。
はい。
というふうに見ていて。
日経平均でいうと、いくらぐらいまでいけますでしょうか。難しいと思うんです
けど、これね、2023年の見通しって結構当たってるのよね。
はい。
安値2万5000円。
当たってますね。
高値3万5210円。
あーと、ね、どうでしょう。
いや、だけど、そうは言いながら、PR で見ていくと、3万2000から3万2000じゃない、あ、3万3000じゃないってもう言っていたんで、だいたい私の見通しから3000円下ぐらいまでしかいかないのよ。で、じゃあそのレンジでいくとね、下はどうなのよっていうと、まあ、3万3000水準から2割下げると2万7000円そんなにないでしょっていうところですから、まあ、せいぜい3万円前後の多少割れたところを下として、上は多分3万8915円っていうバブルの時の高値は取ってくるだろう。え、
3万8915円取りますか？
だって3万3000に2割足してごらんなさい。6600円足すと。
超えますね、余裕で。
3万9600円でしょ。余裕で超えると思うんですよね。はい、で、日経金の一株当たり利益も、年末にかけてやっぱりずっと増えてきて、おおむね2300円水準でしょう。PR20 倍になったらどう思います？ 4万6000円。
そこまでいったらね、驚きますけれども。まあ、そこまではね、
というのはあります。ただ年間、場合によっては高値 50% 上ってのもあるんですよ。で33の 50% 上っていくら？
50% 約1万5000円ぐらい上ということですから、
4万9500円でしょ。
5万円近くということですよ、う
ん、だからそれぐらい見ててもいいんじゃないか。根拠は業績ですよ、
はい、
業績が伸びてきているっていうところで、過去最大の EPS を持っているっていうことはやっぱり強いっていうふうに考えていいと思うんですね。で、テーマっていうところで見ていくと、
はい、
まあ2023年もよく言いましたけど、やっぱ半導体、これは外せない。
セミナーでも毎回半導体の資料を出して、半導体の話は必ずされてましたよね、はい、2023年、はい、やはり来年はそれが相場の主役になるっていうことなんでしょうか？
なぜならば、
はい、
2023年は受注は減ったんですよ、はい、ところが2024年の春以降は受注回復っていう見通しですよ。ところがこれ結構前倒しで回復してきてるんで、早めに戻ってくるんだろうなっていうところを見ると、で半導体は欠かせませんよね、私たちの生活に。
そうですね。
でしかも、日米半導体摩擦っていうのがバブルの頃にありましたけども、今ないですよね。だって IBM とラピダスが一緒に組んで半導体の研究だとかしようっていう時期で、アメリカが邪魔をしない日本経済っていうのは、これ第二次世界大戦後初めてなんですよ。でこれを追い風で、その中心が半導体っていうことだと思ってます。でもう一つは電池。
電池、はい、
電池とか蓄電池、うん、これはいろんなところに使われてますけど、まずは車ですよね。 自動車の蓄電池がやっぱりもっと軽くなってもっと長時間いけるようになれば、これは EV ってもっと伸びていく。今 EV 伸び悩んでるんですよ、実は。日本も。で、ある EV 絡みの電池の材料を作ってる会社の社長とこの間話をしてましたけども、頑張って設備投資したんだって。
はい。
電気自動車伸びるだろう。電池伸びるだろう。思いのほかに注文来なくて伸び悩んじゃってるんで、特措も出しましたけどって言ってましたけど、だからそれが電池のところがきっちりできてくれば世界中でこれは多分広がっていくだろうと思います。だからその先にあるのは水素なんですけど、水素はまだそこまでいかないんで、蓄電池っていうのはこれ経済産業省のデータを見てても、あるいはその投資している部分を見てても、全国のいろんな企業に投資している中で突出しているのが半導体と電池と、あとバイオなんです。
はい。
だもう一個バイオね。バイオっていうのも、まあ、IR 結構各社ともやってますけども、まあ、2025年から2027年にかけて花開いてくると思うんですね。今一生懸命研究開発でフェーズ2とかフェーズ3とかやってますけども、これが製造承認申請が取れてくると、皆さんが目しているのが2025年前後なんですよ。そうすると、あと数年ですよね。ただその前に、いろんなその進展とかが出てくると思いますんで、バイオはやっぱり外せないっていうところ。
はい、
あとは日本が勝っている部分、っていうところ考えると、あとね、積層セラミックコンデンサー、これもスマホとかコンピューター等々に使われてますけども、これはですね、個別でいくとね、
はい、
これ村田製作所って頑張ってるんですよね。世界シェア 40% です。で、太陽誘電が 12%、 合わせると半分ぐらい日本で作っているっていうことを考えると、まあこの3つのセクターっていうところになるんだろうというふうに思ってます。まあ特に半導体は、経済波及効果も大きいですしっていうことと、あとはその、物流っていう部分も2024年問題とかよく言ってますけど、
はい、
物流だってデジタル物流になってくれば EV を含めてコンピューターソフトなんかも入ってくるでしょうし、それから宇宙。
あ、宇宙ね、どんどんどんどん開発進んでますからね。
これ、まあ、年末にも IR 等で、言いましたけども、
はい、
これ JAXA が12月5日に発表したのでは、小型の月着陸実証機スリム月面着陸、いつでしょうか。知ってるよね、聞いたからね。
1月の、
1月の
12日でした。
20日土曜日の午前0時頃、
は
い、着陸降下開始、午前0時20分、月面着陸で、万が一これが失敗すると今後、またこれを打ち上げていきますよっていうのが出てきてますし、やっぱり月面っていうのは遠いようで近いから、
はい、
いろんなことが考えられるっていうことですね。で、IR にも出てもらいましたけども、セック、
はい、
セックなんかもこれ、ソラキューっていう、これ、ソラキューそのものはタカラトミーが作っているイミテーションなんですけど、これ積んでるんですよ、ソラキューを。
同じ
ロケットが。
ものが、こう、月面に似たようなものが行っていて。
そう。で、2024年の1月20日の午前0時20分に着陸すると、パカッと開いて、
はい、
カメラが出て、月の様子だとか、地球の様子だとかを、日本とか地球に送ってくれるはずなんですよ。だそういうところを見るとやっぱ宇宙近づいてきたな、
うん、
残念ですけどね、あそこにかぐや姫がいないっていうのが分かっちゃうっていうのありますけども、
はい、
でもそういうふうにただ宇宙見ててもね面白くないんでっていうところをやっぱりポイントとして考えていきたいと思っています。あとはあのマトリックスをやっぱり作ってマトリックスはこう分けてね考えると、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアっていうふうに分けて考えるべきだと思いますが、日本はまあもちろん日銀のスタンスとかいろいろあるんですけど、金利だとか、やっぱり物作るっていうこととソフト化してきてるねっていうことと、それから知財、まあ特許みたいなものにウェイトが高まってくるだろうっていうことが言えると思うんです。だから、物作りとソフト化と地下経済、地下ってのはアンダーグラウンドじゃなくて、知識の地に価格の化。それが日本の2024年のポイント。アメリカ。これは、まあ、FRB の動向だとか、まあ、景気の問題とかあるんですけど、とにもかくにも、マグニフィセント7。
はい。
もうこの稼いでるこの人たちがどうなるのかっていうことと、大統領選挙っていうところ、
はい、
ヨーロッパは ESG が大好きなんですけど、この ESG の行方がどっち行くのっていうのをやっぱ見極めるっていうか見ることが必要。それからやっぱりドイツですよね、ヨーロッパは。まあイタリアとかギリシャじゃなくてドイツが立ち直れるのかどうなのか。ネガティブ材料としてはやっぱり新興国のところで中国の不良債権問題、それからウクライナガザ地区をはじめとした、地政学動向で、もう一つはね、やっぱ東太平洋っていうのは地政学を重視しなくてはいけないんではないのかなと思ってますんで、これで分けていってね、
はい、
いい材料出たら赤丸つける、悪い材料だったら黒三角つける、
はい、
そういう作業をねしていくことがいいんじゃないかな。
確かにマトリックスを作ると頭の中も整理できますからね。
トイレに貼らないでください。
貼りたいですけど。
いやだって、まあそういうふうな感じで見ていくと、少なくとも辰巳天井の身の天井の方のところに来ているんで、
はい、
まあおそらく個人的には来年だから2024年にバブル後の高値を抜けるんじゃないかというふうに思っています。
櫻井さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
櫻井英明が迫る経営トップの素顔。
それでは IR 特集、今日の2社目となります。証券コード2479、東証グロース市場上場、 JTEC です。それでは早速聞いてみましょう。
本日は株式会社 JTEC 取締役企画室長村田隆三様にお越しいただいてます。村田取締役、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは JTEC さんの業用技術商社っていう言葉を標榜されてますけども、はい、どんなことをなさっているのか、ここを教えていただけますか。
高度な、専門性のスキルを持った人材を、正社員として雇用させていただいて、社内で教育育成をした上でメーカー様であるとかものづくりの企業様に人材派遣であるとか請負開発という形でものづくりに協力させていただいているというような企業でございます。
まあ会社説明書とかを拝見すると、そうそうたる大企業さんが並んでおられるんですけども、
はい、
まあそういった意味では日本のものづくりをやっぱり人的側面から支えている企業っていうふうに考えてよろしいんでしょうか。
はい、当社は技術職のことをテクノロジストと、
テクノロジスト、
はい、はい、称しておるんですけども、一般的な技術者とはまた違って高度なスキルを持っていて付加価値を提供できる人材としてテクノロジストと称しておりますが、そういった人材が多くの名だたるメーカー様のものづくりの現場で活躍しているという状況でございます。
このテクノロジストさんたちは一般的なエンジニアさんとはやっぱ区別されて、
はい、
やっぱりその高度な専門知識をお持ちになっているという理解でよろしいでしょうか。
はい、そうですね。
で、かつですね、テクノロジストさんが持っている知恵、技能っていう部分が、これすごく重要だと思うんですけども、その意味ではその技術職知財リース事業っていう言い方をされてますが、まさにその通りということでしょうか。
はい、はい、そうですね。一般的な派遣や請負とは違って、人を提供するだけのビジネスとは考えておらず、弊社や弊社の技術者が持っている知財を提供するという形で、技術職知財リース事業と呼んでおります。
ということは、クライアントさんからも、やっぱり専門的なところという意味では評価されますよね。
やはり高い評価をいただいておりまして、長いテクノロジストになりますと、もう20年以上同じメーカー様で就業しておるというような状況もございます。は
い、で、そういったメーカーさんがたくさんあるんですけども、クライアントさんの構成見ると、まあ自動車ですとか産業用機器、情報処理、建築関連、電子電気、それから半導体集積回路、情報通信機器、精密機器、航空機宇宙関連までも含めて、
はい、
バランスが取れているというか、特定の業種に偏らないようになってますよね。
はい、そうですね。特定の業種に偏らないところが弊社の強みにもなっておりまして、やはり一つの業種に偏ってしまうと景気の変動に大きく業績が左右されてしまいますので、そういった観点から多くの業種に分散して業務をしておるという状況でございます。
そうするとテクノロジストさんたちもいろんな分野の専門家というふうに言えるわけですね。
当社の、専門分野としましては、機械設計の分野、それから電気電子設計、ソフトウェア開発、あとグループの中では建築設計と といった部分の分野に分かれておりますけども、そういった中では、広く業種に採用できるような人材が揃っておるという状況です。
はい、村田取締役自身は、どういうことをご経験されてこられたんでしょうか。
私自身が、JTEC に入社をしまして、23年ほどになるんですけども、当初、入社した時は技術職として、ソフトウェア開発に携わっておりました。大手の通信キャリア様の中で就業しておりまして、通信キャリア様の中に派遣されて、ソフトウェア開発をやっておったんですけども、様々なシステム開発をやってきたという状況でございます。
それはやっぱり最先端に携わってきたっていう理解でよろしいんでしょうか。
そうですね。技術を買われて、派遣されるものですから、付加価値を、お客様の持っている技術だけではですね、やはり価値を見出していただけないというところでございますので、お客様にない技術を我々が提供しなければいけないと。そういった中では、最先端の技術を提供していくというところが使命でございますので、はい、そういった中で最先端の開発をやっていたというところでございます。
やりがいのある仕事だったってことですね。
そうですね。やはり努力したことが形になりますので、はい、そういったところでは非常にやりがいのある業務ではないかと考えています。
今、例えばその製品なんかに、村田なんていう名前入ってないですけど、はい、でもこれって私作ったよね、みたいなことを考えることもあるってことですね。
そうですね。やはり世の中に自身が携わったものが出ると、非常に誇らしい気持ちにはなります。
そうですよね。はい、で、まあ、偏りもないということと、ワンティームっていう言葉が出てくるんですけども、はい、やっぱりJTEC さん全体としてやっぱりワンティームになって技術商社をどんどん拡大している、こういう理解でよろしいでしょうか。
ワンチームというのがですね、ラグビーのワールドカップの時から、はい、キーワードとして言われている言葉にはなるんですけども、はい、当社、子会社に JTEC アドバンストテクノロジーという会社もあるんですけども、はい、グループ全社一丸となって取り組んでいこうという意思のもと、ワンチームを掲げさせていただいております。
がっちりスクラム組んで、
そうですね。
ということ。はい、しかも、ワンフォーオール、オールフォーワンということですね。
はい。
で、そういう中で、業績面で拝見していきますと、今3月期、2024年3月期ですけども、売上高で37億5000万円、これは前期 18% 増。はい、それから、営業利益のところで3億1000万円、これは 73.2% 増。純利益で見ると、1億7000万、29.2% 増といった形で、はい、順調な推移ってこれ拝見してよろしいんでしょうか。はい。これ皆さん頑張った結果。ここを目指している。
ここを目指しているという状況でございますけれども、はい、コロナ禍を経まして、昨年度 V 字回復を達成しまして、さらにその上積みをしていくというのが今期となっております。
そしてさらに、中期経営計画なんかを拝見いたしますと、着地が2026年3月期ということで、数値目標としては売上高が44億円、営業利益5億2000万円、純利益2億8600万円。ここにをめがけて、中期で動いている。はい。ということですね。はい、今、成長の、その、原資といいますか、要因になってくるのは、豊島役、どんなところをお考えになられてますか？
やはり私ども、その人材を、派遣するというところが、はい、修行となっておりますので、そういった中では、優秀な人材の獲得、はい、ここが一番大切なところになってくると考えています。
人材の採用と、その育成の強化っていう部分。はい、
そうですね。
から、もう一つは、まあ、育成制度も充実していると思うんですけども、いろんな制度ありますが、ご紹介いただけるとありがたいんですけど。
まあ、機械、電気、ソフトに特化した専門教育もございますが、当社の場合ですね、そういった専門性のみではなくて、はい、人間力であるとかコミュニケーション等も鍛えられるようにですね、様々な研修制度を用意しております。例えば、プレマネージャー制度という制度がございまして、その中ではですね、会社に対しての提言をプレマネージャーに任命された者が協議して、はい、1年間通して会社に対して提案を行っていくと、そういった中で、経営陣の前でそういった提案を行っていくというような、まあ、人材育成かつ研修制度ではあるんですけども、そういった制度を通して、ゼネラリストを育成していくと。いうような研修制度がございます。
あ、だからあれですよね。ソフトウェア開発やっていた村田投資名楽経営企画室長。はい。ゼネラリスト。はい。ということですね。
そうですね。私自身もプレマネージャー制度を通して経営の一端に触れて、今、こういった立場で仕事をさせていただいているという状況でございます。
は
い、
あともう一つ伺いたかったのが、まあ、新規事業になってくるのかっていうことなんですが、マナクル。
はい。
これはどういうものでしょうか。
当社がですね、28期目になるんですけども、はい、27年培ってきた人材育成のノウハウを社内だけではなく、世の中に提供していこうと というところでマナクルという事業を新たに始めております。
これはどんな事業になるんですか？
昨今ですね、はい、リスキリングという言葉が声高に叫ばれておりますけども、
あっという間に広がってきましたね。
はい、私どもがですね、やはりその高度な専門スキルを習得させるという教材を多数持っておりますので、そういった教材を用いて世の中の方ですね、より高いスキルを身につけてもらって、より高い収入を得てもらいたいと、はい、日本の賃金はもう世界の中で見ても非常に低い水準に来ているという中において、リスキリングを通して日本の社会、皆様がより高い給料をもらえるような世の中にしていきたいという中で、マナクル授業というものを取り組んでおります。
マナクルで学んだ方々が場合によっては御社に入社するっていうこともありってことですか？
そうですね、マナクル授業の中で、学びに来られた方、生徒様の中でも優秀な方、また素養がある方がいらっしゃれば、当社の仲間になっていただいて一緒に取り組んでいくというようなモデルも構築しております。
これ個別で見ると結構ハイレベルですよね。ロボットプラミングとかドローン操縦とか、はい、ゲーミング PC とか、はい、いろんなところがあるんです。これやっぱりリスキリングの一環ですね。
そうですね、はい、
皆さん楽しんで学んでるんじゃないですか？
やはりそのものに触れながら学ぶというところはですね、学ぶ方も楽しんで学べる内容になっているかなと思います。
でこれ全国8拠点、はい、ということで今展開されている、はい、ということですね。将来的にはどうですか？フランチャイズみたいなのもありなんですか？
フランチャイズ展開も考えておりまして、我々のノウハウをどんどんこう広めていって、店舗をどんどん増やしていきたいというふうに考えております。
ということは、まあ言い方を変えると、まあリスクリーニングのビジネスっていうことになると思うんですが、はい、これ政策でもありますよね、リスクリーニングっていうのは、
はい、
でその背景にあるのは、まあ30年間大変でしたよね日本は、とか今おっしゃったように、あるいは低賃金ですねとか、
はい、
で最終的にやっぱり労働人口が減っていくとか、 IT 人材不足するとか、少子高齢化だとか、
はい、
あるいはその地域のコミュニティが消失しちゃうだとか、こういったものの解決に多分結びつくんじゃないかということでしょうか？はい、
そうですね、一つリスキリングというキーワードも出させていただいたんですけど、はい、学ぶ場の提供という観点においてですね、空間ビジネスと、
空間ビジネス、はい、
はい、称しておりまして、全国8拠点に研修施設を有しておりまして、その場を通してですね、例えば地域のコミュニティとして利用していただいたりとか、
はい、
技術職のみではなくてお子様の学ぶ場の提供であるとか、はい、そういったところでもマナクルを活用していただこうとして今動いております。
マナクルはなんか防災関連もフィールドに入ってるんですか？
マナクルは今全局で8拠点なんですけども、地域への貢献としまして、マナクルの施設を活用した大規模災害時における地域と事業所との支援協力体制を敷いておりまして、災害時において例えば非常用バッテリーを提供するであるとか、通信設備を提供するであるとか、そういったところで地域と支援協力体制を敷いております。
はい。ということは、マナクルっていうのを投資家さんたちも覚えてもらうといいっていうことですね。
はい、そうですね。
で、中継拝見していると、やっぱりその収益基盤をどんどん強化するっていう意味では、まずはその先ほどお話ありましたテクノロジスト700名体制、
はい、
そしてこの育成、それから採用営業の強化っていう部分が打ち出されてきてますけども、はい、当然ながらやっぱりそのテクノロジストをたくさん採用して育成していくっていうのは市場命題みたいな感じで捉えていいんでしょうか？
そこがやはり我々の事業の源泉となる部分かと考えております。
それからまあ財務基盤のところでは、まあ財務体質は強化しますよっていうことと、株主還元当然考えてますよっていうところ、
はい、
それから成長途上ですから投資止めちゃいけないですよね。
そうですね。
だからその意味ではその新技術分野っていう部分ではアライアンスとか M&A、 あるいはその収益源の多角化っていう、はい、まあマナクルなんかもその一環なのかなというふうに思うんですけども、はい、そういう動きを今後されていくっていうことでしょうか？
そういったところの情報収集も欠かさずやっておりまして、当社とアライアンスを組める企業様であるとか、一緒に成長していけるような企業様がいれば一緒にやっていきたいなというところで情報収集は継続して進めております。
あとですね、社訓あるじゃないですか。
はい。
社訓、スピード&シンプルってなってるんですけど、
はい、
シンプルでいいですよね。
やはり物事はスピード感を持ってシンプルに判断していかないと、時代の流れについていけませんので、はい、スピード&シンプルを心がけて、全社取り組んでいるというところです。
これはだからそのまあ経営理念にはなってますけども、実務の現場でもこれが必要だってことですね。スピード対応して、
はい、
シンプルに物事を判断するということですね。
はい。
これはもう社訓ですから、皆さん DNA で刷り込まれている。
そうですね。
やっぱスピード感って重要ですか？
そうですね。世の中の流れというのはより速くなっていますので、はい、判断もそうですし、動きのスピードもそうですし、はい、スピード感がないと、 簡単に淘汰されてしまう時代ではないかと考えております。
はい、スピード&シンプルということですけども、この中には御社のウィンドサーフィンっていうのもあるんですね。
はい。弊社のサスティナビリティの活動の一環として、ウィンドサーフィンに協賛させていただいております。スピード&シンプルにかけてというところでもあるんですけども、まあ、気候変動や資源エネルギーの枯渇であるとか、そういったところの自然への貢献としましてですね、はい、自然の力を利用したウィンドサーフィンと、例えば燃料であるとかエンジンであるとか、そういったところを使わない、ウィンドサーフィンというスポーツに協賛させていただいておりまして、瞬時に風を読んで素早く走るというところから、スピード&シンプルとかけて、ウィンドサーフィンに協賛させていただいております。
まさにスピード&シンプルですね。
はい。
そして先般ですけども、名古屋証券取引所メイン市場へ重複上場されました。
はい。
これは、東証グロースとの重複ということですが、はい、この意味合いってどう考えたらいいんでしょうか。
従前よりですね、私ども、本社東京になるんですけども、ものづくりが活発な東海地域にですね、はい、非常に強みを持っておりまして、そういった中では、その東海地域の企業様とのつながりというところをより強くしていきたいというところもございまして、今回、名古屋証券取引所への重複上場というところを選ばせていただきました。
これは東海地方にやっぱりもっと根を張りたいっていうことの表れって考えていいんですか。
そうですね。
ですからそういった意味ではますます成長の基盤を広げていくっていうところですし、はい、一つ思うんですけど、その、まあ、人材っていう部分って日本一番最初に世界では少子高齢化してくるんで、多分世界から注目されてると思うんですね。日本がどっち向いていくんだっていう、はい、そういう意味でのその先端走ってる、あるいはその海外から見られてるみたいな感じはお持ちですか。
高度なスキルを持った人材の採用というところが一番重要になってくるというお話はしたんですけども、やはり少子高齢化であるとか理系離れという流れにおいてはですね、そういった人材の採用ますます厳しくなっていくという中においては、これはもう日本社会の縮図でもあると見てますけども、じゃあどう取り組んでいくかというと、どうしてもやはりその海外の人材をいかに活用していくかというところになってくるかなと考えておりますので、海外の人材も含めてですね、今後当社の仲間になっていただけるように取り組んでいこうというところで考えております。
まあ、もう一度その海外の投資家さんなんかと話をしていると、日本の人材産業っていうのはトップランナーというかフロントランナーを世界で走っているから非常に興味深く見ていると、
はい、
したがって御社は当然ながらそういう人材テクノロジスト等々ということで、その動きが、先行することによって世界に率先するっていうふうに旧壮大に考えられちゃいますよね。
そういった率先、まさに最先端を走っている企業として世の中にこう発信していければ非常にいいかなと考えております。
はい、最後に投資家さんたくさん聞いてると思いますんで、取締役からメッセージ熱く頂戴できるとありがたいんですが、
当社ですね、今後主力事業の技術職地代リース事業の拡大と並行しまして、新規事業の拡大にも取り組んでおります。現在は生活支援コミュニティスペースを提供する空間ビジネスとしてマナクルという事業をですね取り組んでおりまして、創業以来取り組んできた人材育成の知見を生かす形で、昨今のリスキリングニーズに応えるべくですね、求職者支援訓練であるとか B2B の訓練、それから B2C、 それからレンタルスペースであるとか人材紹介、そういった5つの柱をビジネスとして注力していこうと取り組んでおります。その他技術職地代リース事業においては、高度な人材をより獲得するためにですね、来期の新卒においては、最大で基本給 51% アップと、
すごいですね。
はい、そういったところも打ち出してですね、採用にも非常に力を入れて取り組んでいるという状況でございます。今後ますますですね、高度なスキルを持った人材を通して世の中のものづくりにますます貢献していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、投資家さんにも応援していただいて、はい、そして御社さらに成長していただいて、日本のためになっていただくということで、ずっと応援していきたいと思います。はい、村投資幕、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
証券コード2479東証グロース市場上場 JTEC でした。さあ、番組もそろそろお別れのお時間です。ザマネーのレギュラー放送は月曜から金曜の午後2時30分から4時までお送りしています。ザマネーを2024年の投資のパートナーとなるようにお送りしていきたいと思います。ご愛聴よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は
桜井明と
小沢京子でした。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。